めて皆さんおはようございます。第1週目はマルコの福音書ですが、それ以外の週はですね、創世記から続いて、学んでおりまして、もうこの35章までですね、来ました。で、前々回33章のところでは、神によってもたらされた和解という題で、アブラハムの息子イサク、そのイサクの息子のヤコブが、待てばいいのに、待つことができなくって、長子の特権をエサウを騙し、父イサクを騙して奪い取った。そのことで、お兄さんはもうカンカンに怒ってですね、父が死んだら奴を殺すと。その殺意の中で、恐れて、大事なお母さんリベカと別れて、で、おじラバンのところに行く。けれども、そこで、まあ、様々な20年苦労しましたけれども、神様の憐れみの中で、この帰りなさい。でも、はたと気がつくと、そのエサお兄さんとの、まあ、決裂した状態はですね、何にも解決してない。エサお兄さんの殺意に向き合わなくちゃいけない。そういう中で、彼はもういっぺん取り扱われて、ヤボクの渡しでですね、不思議な神と人と対決して、そして勝った、いや勝たせていただいて、で、その砕かれたヤコブの思いのままに、とにかくお兄さんごめんなさいということで、7回ひれ伏して、で、エサお兄さんはもう殺してやろうと思っていたはずのその心が本当に変えられて、劇的な和解がですね、そこでなされましたよね。その場面でした。そして、前回34章はですね、また場面がガラッと変わって、なんとその、ヤコブの2人の妻、お姉さんのレアと妹のラケルがいましたが、そのレアの娘のディナがですね、その地域のシェケムという男性に辱められるという痛い事件が起こりましたよね。その中で私たち自身もまた問われました。あなたはあなたの家族を愛しているか、神の家族を愛しているか、そして私の前で真実に誠実に歩もうとしているか、そういう神様からの憐み深い問いかけを私たちそれぞれにいただいた。それが前回でした。で、今日はその続きになります。ではですね、お手元の聖書の35章の1節を見ていただきたいと思います。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。で、今日ですね、15節までお読みいただきました。その短い箇所の中で、ベテルっていう場所が6回も出てきます。非常に重要な場所ですよね。で、かつてヤコブがですね、こう言いました。ヤコブがラバンのもとから国へ帰るように命じられたときに、レアやラケルに神様からこんなふうに言われたんだっていう、そのことを告げている中でのことですけども、これ私だけお見せしますが、私はベテルの神だと、ね。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ、立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。今はラバンのところにずっと帰留しているけども、そこからあなたが帰るべきベテルに帰りなさいって言われた、言葉で、もともとそのようにお声をかけられていたんですよね。で、今日のところで再び、今お読みしましたように一節、立ってベテルに登り、そこに住みなさい。ただベテルに行けっていうだけではない、そこに住みなさい。あなたは今ベテルに戻る、その帰り道で今の場所に滞在しているけれども、でもそこは本当にあなたがいるべき場所ではない。私が示したところに帰るまだ途中だよね。だからそこに帰って住みなさいっておっしゃった。まあ、もともとですね、エサウとの劇的な和解が与えられて、エサウに勧められながらも、セイルっていうところから、まあ、そのエサウが住んでるセイルに一緒に行こうよって言われたんですけど、そこは距離を置いて、で、スコテへ移動した。ね、そして、まあ、そこでですね、ちょっとこれは、ごめんなさい、私だけお読みしますけども、33章の18節ですが、こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、 カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から百ケシタで買い取った。ここにも木取ってある、ね、帰り道のはずなんだけども、そこで居座ってしまった。そしてその土地の男からディナが犯されるということが起こってしまったのでした。で、35章の2節に戻ります。35章の2節ですが、そこで、それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に応え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こうって言いました。で、ここをですね、この前後の流れから表面的に見ますと、こういう感じになるんですよね。今住み始めていた場所でディナが犯された。その兄たち、やはりそのレアの息子たちはカンカンに怒ってですね、そして、こともあろうに神様からイスラエルの民だけに与えられている割礼という神様の御前での誓いの儀式を悪用して、でその土地の人たちを弱らせて、一番痛くて動けない3日目にもう難なくその土地の人たちを殺して略奪するというね。でその時にヤコブはなんていうことをしてくれたんだ、私たちはこの少人数で彼らがこの復讐に来たらどうすることもできないのに困ったことをしてくれたものだ。でもこの2人はですね、私たちの、あなたの娘が、私たちの妹が恥ずかしめられても何とも思いにならないんですかって言い方、ね、そんなやり取りの中で、その次の章を見ると神様はですね、立ってベテルに行きなさい、あ、神様助けてくださったんだ、神様の最善のこのタイミングでこのベテルに行きなさいって、そのところから逃れさせてくださったんだって、そんなふうに読みますよね。でしばしば聖書の中には、まあ、表面的なメッセージとそこに隠されている本質的なメッセージがあると思います。でここでもそうなんですね。表面的に読めば、あ、もう困ったからそこから神様がこの助けてくれてベテルに移りなさいって言ってくれたんだというふうに読めるんですけども、でもこれまで見てきたように、本来ベテルに帰るべきだと神様から言われていた。ベテルっていう場所は、それはヤコブにとって特別な場所ですよ。でそこに帰れっていうのはどういうことなのか、ちょっとですね、今一箇所開いていただきたいと思うんですけれども、この28章に戻ります。創世記の28章のですね、11節、新改訳2017の方は49ページになりますけれども、28章の11節、では28章の11節を読みしますね。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった、まあ、ベールシェバから約100キロの地点でした。でこの時ですね、ヤコブはどんな状態だったのか思い出していただきたいんですが、もうはっきり言ってもうボロボロでした。先ほどもちらっと触れたように、エサお兄さんから殺されるかもしれない、そういう中でお母さんと別れて初めて家を離れて一人ぼっちでとぼとぼとおじラバンのところにですね向かって長い旅を旅している、その夜ですね。寂しいなと思って、これから一体どうなるんだろうかな、せっかく長子の特権をもらったと思っても、でもこうやってあの家に帰ることができないんだったら何の意味もない、一体自分は何やってんだっていうような思いでですね、虚しかった。そういう時に、12節、28章の12節、すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われたと。もうどん底に落ちている彼のところに 上から下ってきてくださって、そして主が声をかけてくださっているっていう夢を見るわけですよ。どう言われましたか？私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。あなたの父祖アブラハムを思い出せ、あなたの父イサクを思い出せ、私が彼らに約束したその約束を引き継ぐのはあなたなんだ。そう、私が決めて、私があなたを選んだ。ね。だから、この私があなたを祝福するんだよって声をかけられた。ヤコブは、お母さんのことを思い、騙してしまったお父さんのことを思い、そして自分に殺意を抱いているお兄さんのことを思い、もう欲ばっかり見て落ち込んでいた。私もそうですよ。皆さんどうですか？こんなことがあった、あの人があんなことをした、この人がこんなことを言った、でも横ばっかり見てですね、ああ、とね、落ち込んでしまう。でもその時に、上を見上げることができないヤコブに、上から降りてきてくださって、私があなたを祝福するから大丈夫だとおっしゃった。八方塞がりでも、ね、クリスチャンってもうどっちを向いてもね、八方塞がりでも上は開かれてるって言われますよね。で、私もそれ何度か聞いてきた。そして、ハレルヤ、そうだ、どんなに八方塞がれても上は開かれてるんだ、天は開かれてるんだ、ハレルヤって思いますよ。でも実際ににっちもさっちもいかない、そういうところになったら、もう下しか向けないのが私です。皆さんどうですか？でも、その開かれた上を仰ぐことができなくっても、主は下ってきてくださって、もう肩を抱くようにして、大丈夫、私は生きてあなたを愛しているから、共にいるから恐れるなっておっしゃる方です。で、それをいただいた場所がベテルだった。ね、その後15節を見ていただきますと、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るって、ね、この地に、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ここが、つまりベテルがヤコブにとっては初めて、なんか聞いてはいた。おじいちゃんが言ってたな、お父さんが言ってたなって聞いてはいた。ヤハウェという神がいる。イスラエルの神がいる。でも、そのお方と初めて会ったっていう体験がここだったんですで、16節。ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。何度も私はこの経験、この経験というのは、つまり、おられるのに分かってないっていう経験をしました。後から振り返ったら、ああ、主はやっぱり見ていてくださったのに、共にいてくださってたのに、でもその時は全然主が共におられないと思ってしまっていたな、ね。皆さんの中でもしかしたら神様って、私たちを見放してんじゃないの？あの方のことは祝福されてる、この人の方は祝福されてる、だけど私のことはなんか今無視してるみたいだなって思われてるとしたら、きっとそう思わずにはいられない様々なことがあなたに襲いかかってるんでしょう。でも今朝、この御言葉を通して主はおっしゃってる。恐れるな。共にいるから。で、その体験をさせていただいたベテルに、もう一遍帰れって言うんですよ、神様は。ここに一つのメッセージがあります。神様は今朝もう一度私たちに、原点に帰りなさい。どんなところから救われたのか。どうやって救われたのか。その救われるために何がなされたのか。そして私たちは何をしたのか、しなかったのか。はっきり言えば、私やあなたが救われるために、私やあなたができたことはね、何一つない。全部恵み。全部神様の方で、頼みもしないのに、ご自身がこの地上に来てくださって、一人子をこの地上にお使わしくださって、そう、これから何が起こるか全部分かって、怖いのに、でも私をあなたを愛して十字架に突き進んでくださって、血みどろになって神から呪われてくれて、救いの道を 開いてくださった、そのお方を信じさせていただいて、私たちは神のことをされた。その原点に帰りなさい。そう神様はおっしゃってる。で、そこで祭壇を築き直しなさいって。で、そんなはっきり言われてるにもかかわらず、どうしてベテルにスーッと帰らずに、ヤコブたちがシェケムの地、スコテになぜ留まったのかっていう理由は全然書かれてないんですね。書かれてないんです。けども、おそらくその地が過ごしやすかった。その地がヤコブたちにとって思いのほか居心地が良かった。そういうことではなかったかと思われます。きっとヤコブは、ああ、ベテルに帰れとは言われていたけれど、でも、このところに神様が備えてくださっている良き場所があった。この魅力的なところで過ごそう。神様の声、覚えてないわけじゃない。でも、一旦それは脇に置いといてって、そんな思いで住んでいた。でも、ここで、ね、もう、ここにいなくてもいいよ。居心地悪くなったでしょう。さあ、ベテルへ。いやいや、そうじゃない。本質的に、あなたが帰るべきところ。原点に帰りなさい。私がそこに住めとおっしゃって、私がそこに住めと命じていたその場所に、あなたは帰っていなかったね。帰ろう。今がその時だよって、神様おっしゃってました。その、身思いを、ヤコブはキャッチして、そしてベテルに帰って祭壇を築こうと言ったというのが、先ほどの35章になるわけですね。さて、35章に帰りましょう。彼らがですね、この偶像をこの手放して、そして4節、35章の4節、彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。これ異国の神々ってどこで手に入れたんでしょうね。おそらくつい最近、そのシェケムたちをこう襲いかかって、そこからこう宝物をバーッとこうぶんたくった、その中にそういう神々、高価なものがあったんでしょうね。いや、それだけではない。テラフィムをラバンのところからこっそりラケルが盗み取ったじゃないですか。それもあったでしょうね。で、そういうものをもう埋めるんですよ。で、耳につけた耳輪っていうのは、それはただ単に飾りではなくって、このおまじないというか、お守りのような役割を果たしたと言われます。それも、もういらない。ね、捨てた。そして祭壇を築くと、ね、で衣を着替えるということも書かれてますよね。で、つまりヤコブはね、知ってたんですよ。祭壇を築きなさい、もう一回私を礼拝しなさいって言われている。でもこのまんまでは神様を礼拝することなんてできないって知ってた。今の自分たちの状態が、神様の前で祭壇を築き直す、神様を礼拝するっていうことと矛盾してるっていう、その違和感に彼は気づいてるんですよ。だから全部捨てた。で、いつも申しますように、ここは注意しなくちゃいけないんですが、あ、そう言われたら私も神様の前で礼拝なんてできないようなものを持ってるなってそう考えるかもしれない。それは間違いです。私たちがこれまでの一週間、これまでの生涯の中でどんな罪を犯していたとしても、どんな状態であったとしても、あるいは神様に対して信仰的な思いを持つこともできなくって、心が迷ってぐじゃぐじゃで不信仰で神様に対するつぶやきが満ちていたとしても、でも私たちは神様を礼拝できる。なぜ？神様は招いてくださっていて、イエス様の血潮によって私たちのすべての罪を洗い清めてくださっているからですよ。先ほども主の祈りの中で、我らの罪を許したまえって、ね、あれは念仏じゃない、決まり文句じゃない、私たちに主が祈れっておっしゃった祈り、そして許されて神様からの一方的な恵みによって礼拝の民とされて、今私たちは主に受け入れられて礼拝をしている。それでいいんです。けれども、この時ヤコブは自分の中に様々な偶像があるっていうことに気づいて、それは神様を礼拝するのにふさわしくないって示された。いろんな偶像がある。けれども、ヤコブにとっての最大の偶像は何ですか？皆さん何だと思われます？テラフィムでしょうか？ やいや、それは自分ですよ。ヤコブは自分っていう偶像を手放すことができてなかった。そもそも振り返ってください。ディナが恥ずかしめられたときに、ヤコブは一言も何も言ってない。そして、それがこのディナの兄たちを怒らせたわけでしょ。もうその、先ほどもちらっと見ました34章の最後でですね、シメオンとレビに対して、30節ですけれども、34章の30節でですね、それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数で劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。ね、お父さん、そんなこと言ってる場合ですかって怒ってるんですよ、シメオンとレビは。ね、それが私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですか。シメオンとレビは、やっぱり分かってたんですよね。自分たちのお母さん、レアから生まれた、そしてレアはお父さんから本当のとこ、ラケルさんのようには愛されてない。ディナもそうだ。で、そういう渇きの中で、孤独の中で、愛されてないっていう寂しさの中で、でもなんとか生きてきた。で、ディナが恥ずかしめられた時に、それがはっきりしたんですよ。お父さん何にもしてくれてない。お父さんはディナが犯されたということを何とも思ってないんだろうか。俺たちだってそうだ。そのこれまで積もり積もった鬱憤がこういう形で行き過ぎた復讐になって、で、お父さんは困ったことをしてくれた。私が困っている。私が、ね、お父さん、あんた自分のことしか考えてないのかって思ってるんですよ。その私という偶像を捨てようって言われた。これが今日の2つ目のメッセージですよね。そして35章の5節を見ますと、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。それはもう、なんということをしたんだ、奴らを生かしておかないと、もう復讐しようと思って武器を取ってる人たちがいっぱいいたはずなんですよ。あんなにも恐れていたその敵たち。でも、ヤコブが方向転換をして、そしてベテルに行こう、そこで祭壇を築こうって言って歩み出したら、神様の恐怖ってそれ何なんですか？わかりませんよ。でも、私たちの人知を超えた神様だけが与えることができる不思議な守りの中で、誰も復讐しない。誰もヤコブとその家族を痛めつけないんですよ。すごい守りですよね。で、こういう守りを、こんな大きな大げさなことでなくっても、私たちは日常生活の中でいただけるんじゃないでしょうか。ね、ふと考えると、あれ、不思議やな、ね。あんなに工夫して考えて準備してってやってたけども、どうなるだろうかなと思ってたのに、全然違う神様からの不思議な方法で、あ、そうか、主の山に備えありってこういうことかっていうのはね、守ってくださってたな、神様を備えてくださってたんだな。この恵みに行き着くために、あの迷いや試練や遠回りと思える一つ一つのことがあったのかなってね。もうちょっと先もわかんない私たち。でも先の先まで知っておられる神様が備えて守ってくださると。それをこのヤコブも、そのファミリーも体験したってわけですよ。6節。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。ついに来たわけです、ベテルにね。で、彼はそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテル。エルっていうのは神様ですもんね。で、ベテルっていうのは神の家ですから、この神のベテル、もう神の家、神の神の家っていうですね、エル・ベテルって名前をそこにつけたって言うんですよね、その祭壇に。それは彼が兄から逃れたとき、神がそこで彼に現れたからである。先ほど見たことですよ。ね。帰るべき原点に帰ってきた。で、その後一つの悲しい出来事が記されています。8節。リベカの父母、デボラが、 死にベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテ、嘆きのカシの木って欄外中に書かれてますよね、と呼ばれた。この自分を取り上げてくれた存在、乳母であるこのデボラ、ね、どこで、まあ、一旦はね別れてたわけですけども、どこで合流したのかははっきり分かりません。でもその、自分の何かこう母親を思わせるような存在がここで亡くなったっていう悲しい出来事が記されている。これも私たちが経験することですよ。ね、祝福に満ちた、ああ神様は共にいてくださって守ってくださっているっていうその最中に、でもやっぱり私たちが願わないことを、悲しいことを、願わしくない、こんなこと起こってほしくないっていうことがやっぱり起こってくる。それが私たちの人生。でもその中で9節、ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。ね、イスラエル？あれ？と思われた方はおられるでしょ？そう、もうすでにこの名前は与えられてましたよ。ね、32章ですでに、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ね、神と戦う、神が戦うっていう意味の、あのイスラエルっていう名前をすでに与えられていた。ね、でもここでもういっぺん、あなたはイスラエルなんだ。もう押しのけるものではない。私によって勝利を収めるところの人として私が生かしていくって祝福された。で、11節、神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれている。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫もそにもその地を与えよう。ね、これはね、私が増やしてあげるよ、よかったね、じゃないんです。主はご自身のご計画のためにイスラエルをお持ちになる。そのために主が改めて御手に握っておられる。だから産めよ、増えよと命じられている。産めよ、増えよ、どんどん増えていったらいいね、じゃなくって、そうなりなさいって、そして私がそうするって主が宣言されている。ここに彼らの使命がありますよね。私たちの、今年度与えられている神様からの御言葉の一つに、祝福となりなさいってありますよね。祝福を受けるだけではない、受けて受けて受けっぱなしではない、祝福となりなさい。よく言われることですが、この流れ込んでくるばっかりで水が外に出ていかない、そのような湖は死んだ湖。でも、この流れ出てきたその水を溢れ流れさせるような、そういう湖こそ生き生きと生きている湖ですよね。そのように祝福となりなさいって神様おっしゃった。で、そのアブラハムに対するこの身思いがイサクにもヤコブにも受け継がれていく。そして私たちにも、そのことがここで全能の神によって確認されてるんですよ。で、全能の神って皆さん覚えてらっしゃいますよね。アブラハムに対して、もうアブラハムがこのいわゆる人間的には何も間違ってないんだけれども、でもやっちゃったってね、妻サライからですね、私のそばめに入ってくださいって言われて、その通りにしてイシマエルが生まれて、あ、よかったよかったと言ってた。でもそれは神様の御心じゃなかった。で、13年間の沈黙があった。ああ、神様からの声が聞こえないなという苦しい時を通って、アブラハムが99歳の時に、私は全能の神である。エルシャダイっていうのは乳房の神でしょ、注ぎ出す神。私はあなたは私の前を歩み、全きものであれ、完全であれ、私の前を歩むならば、私が完全な歩みをあなたに与えるからって宣言していただいた。その命、その原動力は全部神様から来る。そう、神様が命を注ぎ出してくださるから、それを与えられるという、そのエルシャダイ、全能の神っていう言葉をここでヤコブがいただくんですよ。今朝私たちにもういっぺん、私はエルシャダイだ、 私は乳房の神、全能の神だって一人一人に語りかけてくださっている。それがこの言葉であります。祝福っていうのは何かをいただけるということではありませんよね。もちろんそれも含まれる場合があるけれども、主を礼拝させていただける、主の御心に従って主のご命令に応えて祭壇を築き直させていただいている、原点に帰ってここなんだ、主がここで行きなさいと言われる場所はここなんだ、そこでもう一遍神様の前に祈りの祭壇を、礼拝の祭壇を築き直せるっていう、そして神様からあなたは祝福なんだと宣言していただけるという、それが祝福の本体ですよ。その中で生かされていく、そう、あなたは祝福されてるんだっていうのは、この今日の3つ目のメッセージであります。短くまとめて終わります。今日、ベテルで祭壇を築くっていう題で3つのメッセージを受け止めました。原点に帰りなさい、そこで祭壇を築き直しなさいというメッセージ。2つ目に、自分という偶像を捨てなさい、神様だけを礼拝しなさい。三つ目に、祝福を受け、祝福となるという使命に生きなさい。神様の恵みによってしか、その神様からのおすすめ、命令に従うことはできません。でも十分な恵みを私たちは与えていただいている。自分という偶像をどうやって手放すことができますか？そんなことできないですよ。でも、イエス様が私たちに現れてくださって、私があなたのすべてだ、私があなたの王だ、あなたがあなたの人生の王ではないってご自身を迎え入れるように私たちに表してくださった。だから私たちは心の王座にイエス様に座っていただいて解放された。そしてまた自分の王座にですね、皆さんどうかわからない、でも私はもうしょっちゅうですね、自分の王座にもう一回自分が座ろうと、この自我というものがですね、ムクムクムクって顔を出しますよ。だから主を助けてください、憐れんでください、そして十字架をあがさせていただいて主が王座に座ってくださる。どうかその恵み憐れみの中で祝福となりなさいっていうご命令に応答して、この1週間ご一緒したいとそう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。今朝私たちにヤコブの、そしてヤコブに対して憐れみを持って臨んでくださっているあなたの見姿、見声を通して三つのことを受け止めました。原点に帰りなさいと、自分という偶像を捨てて捧げていきなさいと、祝福を受け祝福となるという使命に生きなさいと、主よ、私たちをあなたがあなたのものとしてそれぞれに イエス様の弟子としての、神様の子としての、捧げたものとしての歩みを与えてくださっていることを感謝します。主よ、それぞれがそれぞれらしく、みんな違う、一人一人に与えられているそのあなたからの恵みの中で、どうか主よ、この一週間の一日一日を祝福をいただきながら、この世界で祝福として歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。とりわけ今苦しんでおられる方々、迷っておられる方々、神様からの特別の導き、帰り見、癒しをしようとしておられるお一人一人に深く深く届いてくださって、慰め主、助け主でいらっしゃる聖霊が豊かに満たし、ご一緒ください。この一週間を御手にお委ねし、心合わせてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。